2022年5月25日、今日はまあ珍しくそんな日が明かずにポッドキャスト撮ってるわけですけども、映画をね、会社帰りに2本見てきて、1本は派遣アニメ、もう1本はまあ1回見てるんですけど、流浪の月を見てきまして、まあちょっと面白かったのは、別に、なんだろうな、かなり広い目で見てですね、派遣アニメと流浪の月にちょこちょここう、なんかお話の似ているような箇所があって、個人的にね、なんかその広く解釈してですよ、なんか似ているような箇所があってですね、なんか一緒に、まあ、派遣アニメを見てる時点で、なんか、あれ、なんか似てるようなこと言ってたりするな、みたいな感じただけなんで、別に通して見て思ったわけではないんですが、なんかね、そういう風に感じてしまいました。で、まあ、派遣アニメね、見る前は、個人的には、あまり興味が湧かずに、どうしようかな、ぐらい思ってたんですけど、なんか、ルーレットで、死刑に至る病と、どっちにしようかって決めて、ランダムルーレットで決めたのが、派遣アニメだったんで見て。まあまあまあまあ、面白かったですね、普通に。別にまあまあ、可もなく不可もなく、な感じではありましたけども。まあ、当然、前回も話しましたけど、流浪の月の方がね、今、ハマっちゃっていますので。致し方ないかなとは思いますけどね。まあ、流浪の月ね。まあ、今回ちょっと、なんだろうな、自分の気になっていた箇所を気にしつつ見て、まあ、もう一回ぐらいは見たいなとは思ってるんですけど、まあ、そもそもね、今回見る前に、原作の本屋大賞を2020年かなに取った原作の本を、まあ、読んで改めて見に行ったわけですね。で、まあ、もう、前回かなり、なんだろう、ネタバレがどうのこうのか言ってわけのわかんないことばっか喋ってたんですけど、今回はちょっと関係なく行くので、もし、聞きたくない方はね、ここで、再生をやめていただけたらと思うんですけど、なんでしょうね。まあ当然、まあ、時間は限られた中で、上映時間を決めていくものなので、いろいろと削ぎ落としてるね、部分はあるので、まあどうしてもこう、なんでしょう、伝わりづらい箇所とかも、あるのかなという、まあ、前回も言ったのかそんな話、まあお話全体としてはまあ面白いとか楽しいとかそういう映画ではないので表現は難しいんですけども、かなりこうなんでしょうね、登場人物のサラサとフミのような、そこまではいかないまでも、まあ、そこまではいかないっていうか、そんな大したことではないけど、まあ、自分、このブライトマンでも、こう、なんでしょうね。こう、あまりこう、外に、みんなに言いたくないようなこともあったりして、なんかこう、鬱屈とすることもありますので、なんかこう、まあ、重ね、るまではいかないですけど、ああ、こうやって聞いてもらえず、なんて言うんでしょうね、思いを寄せてもらえず、どんどんどんどん、あれあれってなってく、まあまあそういうだけじゃないですけどね、この映画は。でもなんか、そういうところで、こう、まあ共感ではないですけど、まあいいな、この映画って思ってしまったとこなんですかね。で、まあなんでしょうね、こう。 なんかよくその、僕最近 YouTube とか、まああとは歌丸さんの映画実況とかもそうですけど、人の、そういう映画だなんだの感想を聞くのが好きで、で多分、その、そういうのを踏まえて自分の考えをまたさらにこう深くしていくみたいなタイプなんだと思うんですね。だからこう当然誰かと喋りながらの方が感想が引き出せたり、あ、こういうことだったんだなって、なんでしょうね。言語化していけるんでしょうけど、まあ残念ながら今、そういう環境にないので、こう、そういうね、動画とか、音声で聞いて、ああ、こういうふうに思ったんだなとか、ああ、俺もそういうふうに思ったなとかを、なんでしょう。感じながら、こう、映画、体験をどんどんこう進めていくみたいな感覚なんですけど、なんか、なんでしょうね。俺が今、まず最初に言おうとしていたことがどっかに行って分かんなくなっちゃったんですけど。なんかこう、難しいっすよね。なかなかこう、言いたいけど言えないみたいなとか。まああとは何でしょうね。もうちょっとこう、感じ取ってほしいなみたいなことって人間誰でもあるとは思うんですけども、まあそれがね、そんな大したことないことだったらいいんですけど、まあ今回の2人で言えば、なかなかこうヘビーだし、なかなかこう、言葉で聞いても、こう、なんでしょうね。本当のところまでは分かってあげられないこととかあるじゃないですか。で、まあまあ、今回の二人のことに関しては、なんていうの、理解ができないとかじゃなくて、単純に、その、なんでしょうね。分かったふりをしたくないようなことだと思うんですね。なんか、ね、分かるよ、みたいな、なんか、大丈夫みたいな、そんな、どうでもいい言葉を、に聞こえるようなことはかけたくないというか、だし、多分本人たちもそんなことは聞きたくなくて、だから多分、てかまあまあ、多分話すと、そういうことじゃなくて、もっとなんかこう、自分が思っていたようなこととは、どんどんかけ離れたことを、で、世の中というか、周りが進んでいってしまうっていうことの怖さも含めて、なかなかこう、本当のこと、その、まあよく皆さん事実と真実はみたいな風にこの映画を見た時におっしゃってますけど、本当にその、なんて言うんですか、僕らが外から見た時の、まあ映画の中にもし登場してたとしてね、自分が、サラサとフミを客観、外から見た時 と、実際の二人が感じているというか、実際二人が体験した出来事が、こう、なかなか多分リンクできないというか、まあでもまあ、ねえ、難しいですよね。別にそこに関しては、まあ、ある種、誰も悪くないからこそ二人も喋らないのだろうし、まああとは、ある種、別に、なんでしょうね、分かってもらえなくても、二人で、分かり合えていればみたいなところもあるんでしょうけどね。まあしかし、なんでしょうね。なんかこう。で、まあでも、なんかまあよくありがちというか、例えばヒーロー映画でもよく、なんか話し合わなすぎじゃないかみたいなことを言ったりするとは思うんですけど、でも、実際なんかこう、人間考えてみると、話し合えるっていうのも稀で、なんかほんと究極の手段というか、なんか、実際あんなもんなんだろうなというか、 だしね、要はサラサとフミの出来事はなかなかにこうね、本当に自分でも言うことに覚悟がいるだろうし、だってね、信頼し合ってる二人ですら、なかなかそこに関してはお互い打ち明けられなかったっていうことがあると思うので、まあね、そこをね話してもしょうがないのでこれくらいにしますけども、まあぜひぜひ、なんでしょうね、見ていただきたいというか、しかもまああれですよ、それこそ映画を、まあ映画の表現の仕方と本の表現の仕方っていうのは多分違うじゃないですか。で、まあ当然本を映画に起こすってなった時に、その省いていった言葉とか省いていった表現っていうか、まあ省いたっていうよりかは、その言葉で説明しない表現をしていったところが割とあったり、まあもうちょっとストーリー的には本の中にあったけど、もうちょっとこう、なんで、要は、なんでよかな、考えたり、感じたり、合ってるかわかんないけど、おもんぱかるみたいなところを、まあ、観客に委ねるというか、なんかそういう意図で、なんか割と、削っていってる部分もあるのかなと思ったりはしましたね。うん。まあ実際本読んでみると本当に、なんか例えば、サラサの、その本当のっていうか、生みの両親とのエピソードも、まあ割かし語られるし、そうですね。あとは、まあ、文、にしても、まあそんなに分量は変わらないかもだけど、もうちょっとこう、なんて言うんでしょうね、家族との、まあ関係まではいかないけど、まあ映画よりももうちょっと語られてる気がするし、まああとなんだろうな、もっと後半のね、は今好きな映画なのに名前がわかんない。後半、安西さん、リカちゃんかな。リカちゃんとのエピソードももうちょっとこう、濃いものがあったりね、するんで、なんか、ぜひね、これを機に僕みたいに原作を読む人が増えるといいなと思っちゃいました。なんだかね。まあ、どっちもいいんですよ。そう、なんか別にどっちがとかじゃなくて、どっちもいいので、ぜひぜひ読んでください。あとはですね、そんな大した話はしてないんですけども、あとはですね、そう、まあロケが基本的に長野の松本で行われているみたいで、まあ他にも公園のシーンとかまた別の県で撮って、なんかそのちゃんと知らないけど、関東から名古屋、だから愛知ぐらいまでをかなりこう本当足で探して会うロケ地を探してたらしいんですよね。だからなんか本当に松本、まあ原作では全然松本とかじゃないはずなんで、でもなんかその松本の感じが良かったっすよね。僕も一回ライムスターのツアーで松本行って、だからすぐになんか街並み見て、あ、まあこれ松本じゃねえのかなと思ったら案の定そうだったんで、なんかそれぐらいこう街に趣のあるというか、なんかいい雰囲気のある街だったんで、だしこう今回の映画にもぴったり合ってた感じがしたのでね、なんか良かったですね。でなんかこう、まあ好きな映画ではあるんですけど、まあ表現的にというか、なんかここがもうちょっと伝わってないと、なんかもったいないのかなって思ったことが、まあ二つぐらい、まあもうちょっと見ていくとあるのかもわかんないけど、あって、まあこの映画、その、簡単に僕の雑な説明をしてしまうと、 そのサラサとフミというね、男性と女性が、主人公で進む、物語なんですけど、フミが、大学生の時に、サラサが10歳だったかな、とかで、あることじゃないな、たまたま公園に、2人居合わせて、で、雨が降ってきてですね、でも雨が降ってきたのに傘もささずに、本を読んでいるですね、その時はまだ名前も知らない 少女、サラサのことが、気になりというかね、この辺は雑に今喋ってますけど、大丈夫かなみたいな感じで、傘をそっと差し出して、大丈夫みたいな、濡れちゃうよみたいな雰囲気でね、傘をかけてあげるわけですよ。で、そこで、うちに来るかいって言うと、うち来るって言うんだけど、そうすると、行くみたいな。で、サラサも、自分のね、今置かれてる現状がちょっと嫌で嫌でしょうがなくて、家に帰りたくないみたいなのがあって、公園にずっといるような子で、だからそこから抜け出せるのではないかみたいなところで多分ね、ついていったんでしょう。で、結局それが2ヶ月後ぐらいに、2ヶ月後っていうか捜索願いが出され、で、2ヶ月後に発見されて、ある。映画では、外に遊びに行って、その湖みたいなとこで、遊んでるところを、周りに当然人もいて、その人に通報されて、見つかっちゃうみたいな。で、原作だと、それからちょっと動物園に行くくだりに変わっていて、パンダが見たいってサラサが言ったことで、じゃあ見に行こうかみたいな、動物園行こうかみたいなことで動物園行った時に、案の定その動物園に人がね、いっぱいいるわけですから、サラサの顔がね、ニュースとかで報道されてるんで、あれサラサちゃんじゃないの？みたいな感じでまた報道されて捕まっちゃうみたいな。で、要は、大学生の少女誘拐事件みたいなことで、で、この後何が言いたいかというと、フミが、世間からは、当然19歳と10歳とかの、あれなので、ロリコンなんじゃないかみたいな。で、作中の中でもかなりロリコンっていう言葉が、出てくるわけですね。ロリコンは、ロリータコンプレックスですか？小児性愛者みたいなことだとは思うんですけど。で、そこら辺のことが割とふわっと映画の中ではしてるんですね。で、言及というか、詳しくすることも正解じゃなかったりするので、あの描き方でも悪くはないと思うんですけど、僕の中の結論としては、映画を最初初見で見た時も、フミはロリコンじゃなかったんだなっていうふうに思ったんですけど、意外と全然見た人と話したりしてるわけじゃないんであれですけど、その映画のレビューとか、あとその動画の感想とかでね、そのフミはロリコンだったからこういうことをして、どのこのどのこのみたいなことを言ってる人もわりかしいて、でも確かにその映画の中でちゃんとその否定したりもしないですし、個人的にはそのシーンを見ても別にそういう風にサラサに対しての感情があったという風に捉えはしなかったんですけど、朝食でハムエッグを食べた時に、サラサがケチャップをかけるんですね。で、それで食べるもんだから口の周りにケチャップがついて、それをフミがティッシュで拭ってやるシーンがあるんですよ。で、そこで、拭い、ケチャップ取れた後に、ちょっとサラサの、子供時代のサラサの、顔がちょっと 唇に寄った状態でアップになって、あの映像的にね、でそれそこの唇をちょっとこうフミが触るんですね。で触るんだけど、フミの表情は、まあ、別にそんなに、でかまあ触る時からこうちょっと震えてるんですね。でまあちょっとこうこわごわ触ると言いますか、そんな感じで、で触った後も別にこう表情が変わるでもなく、でまあ多分そこがこう要はそういうことするってことはロリコンなんじゃんみたいなことだと思うんですけど、まあ最初見た時もそこまでなんか感じ、まあ多分僕が鈍感でそこまでなんか、あら綺麗なシーンだなぐらいにしか思ってなかったんですけど、最初は。で本を読むとまあそうじゃないことがわかるんですね。本だとまあちょっと詳しいこと覚えてないけど、要はそういうロリコン的に振る舞わないと、ちょ自分がこう保てないというか、まあここ説明を一から全部するのは難しいんですけど、なんかそのフミがそのもですね、作品の中でその病名が言及されてるわけじゃないからあれなんですけど、まあ二次成長が来ないと、でそのまあ一番その作中というか、まあフミが気にしていることで言うと、まあとにかくその中学あたりから友達の男の子とかがどんどんどんどん体が成長していくと、でそうすると例えば体毛が濃くなったり、なんかこうそれこそ、性器がこうなんて言うんでしょうね、こう大人の感じになっていくみたいな、でフミはそれがもう完全に子供のところでストップしていて、でなんかこう僕はこう出来損なの人間なんじゃないかみたいな、ハズレなんじゃないかみたいなことを思い悩んでいくんですけど、でまあそれぐらいだったらまだなんか良かったんでしょうけど、そこからまあ要は女性も当然第二次成長みたいなことがあって、で それを見た時に、まあ、圧倒的にこの自分だけこう取り残されてるみたいな感覚になってるんですね。でしかも要はちゃんと喋れてないとは思うんですけど、そういう成長していく女性のことをなんて言うんでしょうね、恋愛感情というべきなのか性の対象というべきなのか分かんないですけど、全然そういう感情になれないみたいな、だしそういうことが怖いみたいな、その成長してしまっている女性が怖いみたいな風になっていくんですね。要は自分が成長していないことで、でそれをなんかこうなんでしょうね、ごまかすというか、自分をの精神を保つためにわざとまあサラサぐらいの10歳とかそこらの女の子を可愛いと思い込むみたいな、要はそういう人が対象なんだ、僕の恋愛とかそういう性的対象はそうなんだと思い込んで、なんかこうなんて言うんでしょうね、心の安定を図るというか、まあそういう言い方してないですけど、でもまあなんかそういう風なニュアンスなんですよ。でまあ漫画だとそのサラサを家に連れてく前に、まあずっと公園に変な男がいるっていう感じなんですね、その小学生から見ると。でそのずっとこっちを見てんなみたいなことを喋ってるんですよ、女の子は公園で遊んでる時にね。で実際それはフミは女の子たちを見ていて、でだからこそロリコンとか言われてしまうし、でまあサラサを連れ去ったことで決定的にそういう風なレッテルを貼られてしまうわけですけど、まあそこもなんかその要はなんて言うんですか、そういう子を見ることで自分の感情をごまかすじゃないですけど、そういう風に保つためにやっていたと。なので別にそのサラサの、もうだいぶ遠回りしてしまいましたけど、サラサの唇を触った時も まあ、別にその小さい女の子に性的興奮を覚えるからそういうふうに衝動的にしてしまったんではなくて、なんかその本当に自分はそこに興奮を覚えてしまうのかみたいな多分話だったと思うんですよ。で結局触ったところでそういう風にはならなかったみたいな話だったんですね、本だと。でもまあまあ結構そこは詳しく、まあ今表現は違えど語られてるんですけど、まあだからって僕はロリコンじゃないみたいな表現はしないんですけど、なのでなんかその絵だけで見せるので、なんか結構そこを勘違いさせてしまうんではないかなという風な、まあ別にだからといって細かく説明する必要は全くないと思うんですけど、まあだからどこまでもその作品内もそうだし、観客に対してもこう、なんて言うんでしょうね、気づいてほしいというか、なんて言うんでしょうね、感じてほしいみたいな風な作り方をしているのかなというふうに思ったところですね。で、あとはその、なんか最後の、まあクライマックスといいますか、その先ほど言ったその自分の、まあ、体が全然成長しないということをフミが打ち明けるですよ。で本だと、まあ、割とぼかしぼかし喋っていって、最終的に、まあ、なんとなく病名までは言わないけど自分の体が成長しないんだみたいなことを独白的にやっていくんですけど、映画だとこう先ほども出てきたね、ストーリーをちゃんと説明してないからあれですけど、安西さんっていう人の娘のリカちゃんを、まあ、沖縄かなんかに旅行に行くから預かるっていうタイミングで、こう、なんでしょう、自分たちの過去のことを、まあ、あるね、サラサの彼を起点に、こう週刊誌とかにこう書かれてしまって都合が悪くなっていって、最終的に警察にこう、まあね、結局は無実だったんですけど一旦捕まったりする下りが終わった後ね、2人ともこう警察から解放された後にその2人がもう一回合流するシーンで、こうフミが打ち明けるみたいな場面が来るんですけど、映画だとこう服をね急にバババってこう脱ぎ出すんですよ、フミが。まあその前にサラサがなんかもう昔もフミのこと人生をあんなにめちゃくちゃにしてしまったのに、またここに来てめちゃくちゃにしてしまったみたいな、もう償いきれないみたいな感じで、こうなんでしょうね、自分のこの気持ちを吐露して、でまあね、フミは当然そのまた昔のトラウマじゃないですけど、ね、捕まってというか事情聴取されるためにこう警察 に連れてかれて、でまあその後解放されたけど、またなんかこう塞ぎ込んでしまうような感じになって、店のねまあコーヒー店をね営んでるんですけども、カフェをね、でその店の角っこにこううずくまっているんですけど、なんかそこでまあそのサラサのお話を聞いた後に、サラサがこう去ろうとした時に服を全部バーって脱いで、その自分の体を見せるんですね。だからまあ観客にもはっきりとまあ裸のフミのまあ全てが見えるんですね。まあ、ね、当然その映画館でやっている映画なので、まあなんていうんですか、男性器の完全なディテールがはっきりとこうアップとかで映るわけじゃないんですけど、まあ、その逆光になって、かつまあここでそういうふうに言うのはあまりよろしくはないですけども、その病気でね、本当に幼い時点の男性器の状態から成長していない男性器がその逆光でね、なんかその要は影がかかった状態で撮影されているというか映されているので、まあほぼほぼなんか形は見えるけど、だからモザイクとか別にないし、上半身だけ映るってこともなく、完全にこの人はこういうことだったんだ っていうのが絵だけでバンってドカーンって映されるんですけど、なんかそこもなんかこうもうちょっと、まあもちろんその映画の表現の中で、まあ観客にと、まあサラサに対して開示する時のこう、まあショッキングなというか、なんかこう決定的な開示をするにあたって、まあ、なんてでしょうかね。ある種こう、見せ方としては、うまいなと思うと同時に、なんかもうちょっとあった気もするというか、なんかなんだったら別にそこは原作通り、なんかその、松坂桃李演じる文の独白みたいな形でも、まあ良かったのかなって思ったり、でもまあそうするとなんかちょっとこう、松坂桃李演じる文の過去っていうのは割とその、最終的な母親との会話以外は、その絵だけ見せられて会話が特になく進んでるので、まあそういう意味でもそのインパクトを消さないために、そういうシーンをカットしたりはしたのかなとか。まああとなんかもともと4時間ぐらい作ってみたら4時間ぐらいになったんだけど、まあさすがにだよねっつって3、2時間半だぐらいに収めてたりするので、まあかなり切ったりした可能性もあるので、まあ本当はそっちのバージョンも見てみたいなって感じなんですけど。でもなんかそのね、ドーンってこう絵で 見せられると、僕は全然、なんかこうそこまで積み上がってきたストーリーがあって、でそこで決定的に見えるので、最初びっくりしましたよ、当然なんだって思ったけど、あ、なるほどねみたいな。でしかもなんか割と女性とつながれないみたいな、あの話を作中の中でね、あの要は なんていうのかな、僕はつながれないからダメなんだみたいなことを言ったり、なんかその端々でほのめかすようなことを言っていたので、あ、なるほどねみたいな。でそしてその原作本を読むことで、なるほどなるほどってなっていったんですけど、結構このなんでしょうね、そういうところを本当先ほどから言ってる通り、その想像したり感じたり考えたりおもんぱかったりできないタイプの人が見ちゃうと、えみたいな、何みたいなだけで終わっちゃうのかなみたいな、それが結局ストーリーと何がこう繋がっていたのかみたいなことがなかなか難しいのかなって思っちゃったり、なんか最近は割とその説明がで進んでいく作品とかも多くて、でそういうものが受けてたりする現状なので、なんかこう心配だなみたいな。まあでもなんかわりかしこうレビューだったり、まああとなんでしょうね、あの観客動員とか興行収入とか見ていると、そこそここうヒットしているたりするので、そんなに変な風な捉え方はされなかったのかなとは思うんですけど、なんかそういう風な心配を抱くような表現だったので、なんかその際を攻めていったんだろうなというのが伺い知れたかなという風に思います。とにかくこの映画ですね、そのまあお話もなかなかこうヘビーで、まあただこう非常に考えさせられる、こう自分たちの目で見えたことしか信じないというか、もうその背景みたいな、もちろんそういうのって全部が全部分かることではないので仕方ないところはあったにせよ、なんかこうなんでしょうね、簡単に映画の中ではロリコンって言ってみたりとか、なんかそういうなんていうんですか、犯罪者のその後みたいなホームページにおけるその扱いを見てのこの他のその周りの人間みたいなとか、なんかそういうなんでしょうね、もっと考えて発言行動したいなって思わされるようなところ、まあストーリーとかそういうテーマみたいなところもいいし、何しろなんかその俳優の方々の演技がすごいと言いますか、まあこの辺は割とこういう話をしている人がみんな語っているので、そんなには深く喋る必要はないとは思うんですけど、まあ松坂桃李にしろですね、広瀬すずにしろ、まあ、横浜流星にしろ、 まあ割と多部未華子もそうだと思うんですけど、なかなかこう、今までに演じたことのないような役どころ、そしてかなりチャレンジングな役どころなので、まあ割とその、なんて言うんですかね、みんなこうそれぞれもしかするとマイナスに働く可能性があるような、なんかかなり難しい役ではあったと思うんですけども、かなりこう講演されていてですね、なんかさらにこの人たちの演技を見ていきたいなと思わせられるような、そんな映画だったなというふうに思います。まあ本当はこういうのは人と喋った方がですね、なんかあれやこれやと思い出せたりするのでいいのかなと、本当はこのずっと喋っているようなことも本当に合っているのかな、大丈夫なのかなと思いながら喋ってますけども、まあ幸いですね、あまり聞かれていない、ポッドキャストなので、ご容赦と言いますかね、そんな感じで喋らせていただきました。ちゅうことで、まあまたね、いつかやるかは分かりませんけども、今回は流浪の月についてね、まあよかったよと、2022年のまあベスト3には入るんじゃないかなと僕の中では思った次第でございます。ということで、さようなら。